こんばんは。
こんばんは。
ですね、今日も前回に続いて、
はい、
夜中のストーリーズ青年部のなし君を迎えてですね、
はい、
この間の続きの話がちょっとあるので、それの話ですとか、はい、古着の話ですとか、後編っていうかね後日談みたいな感じですけど
、はい、
前回ですね、僕がメルカリで本を売り始めたっていう話をしてですね、
はい、
でまあメルカリプロの先輩のなし君にいろいろ聞くっていう話をしまして、非常に盛り上がったんですけど、
ありがとうございます。
うん、であのあとですね、
はい、
もう結構ね調子よく、ペースで言うとね2日に1回ぐらい売れていくんだよね、
はい、うわすごいな、いいっすね。
まあ、もちろんこの間言ったようにトントンのね、100円で買ったものを100円を手で取り返してるっていう感じに近いですけど、
はいはい、永久機関車ですね。
そう、永久機関車が走り出してるんですけど結構昔に買った、
はい、
推理小説アンソロジーとかね、
はい、
そういうものも、あ、これももう読まないなと思って、それも多分100円で買ったと思うけど、はい、結構綺麗だったから出したら割と800円ぐらいで売れてったりしてね。
すごい、うん、
そういうこともあったりして。
いいじゃないですか。
そう、もうだんだん楽しくなってきてこれからも、この間も言ったけど、やっぱりお客様に、はい、最高の商品をお届け、高いクオリティでやっていこうっていう気持ちで今も頑張ってますっていう感じですね。
最高です。
それはいいんだけど、まあ、
はいはい、
なし君にはもう報告したんだけど、
はいはいはい、
嫌な事件があってね。
事件が、はい、ありましたね。
うん、これはメルカリ界ではね、割と話題になってることじゃないかと思うんですけど、まず、はい、トピックに貼った、はい、ニュースリリースから説明しますと、
はいはい、
メルカリの、まあ、発送サービスの悠々メルカリ便、まあ、安く送れる、はい、ゆうゆうメルカリ便ですけれども、
はい、
これでこの間話したように本とか文庫本とかね、うんうんうん、普通の書籍とか売ろうとしたら、
はい、
今
は
ネコポスの A4 サイズまで、厚さ3センチまでっていうやつで送れば一番いい感じなので、
はいはいはい、
それが210円ですと。
最安で、
うん、この間お話ししましたね、
はい、
でまあ極限まで安くしようと思ったら、多分定型外郵便とかが極限なんでしょうけど、あれは追跡機能とかないから、
うん、そうですね、ま
あ、普通にね、普通に安心して取引しようと思ったら、本とかの場合はそのさっきネコポスを使ってる人が、うん、多いと思うんですけど、
はい、
9月29日にメルカリ社からプレスリリースが出まして、
はい、
その発送方法として新たに、郵便局のU パケットポストミニを取り扱い開始しますと。
なるほど。
これがどういうものかというと、はいはい、まずサイズから言ったら分かりやすいと思うんですけど、サイズが、これが、どのくらいになったかな、 A5 サイズとか
だった
と思うんですけど、はいはい、まあ要は、かなりちっちゃいもの、薄いものっていう感じ、
ノートサイズぐらいなんですね。
そう、ノートのね、ちっちゃいノートっていう感じですね。
はいはい。
なんで、分かりやすいとこで言うと、分かりやすいのかな、DVD のパッケージ、薄い DVD のパッケージがありますよね
はい、はい、
あれがギリギリ入るっていう風な情報を書いてあ
った
ので、うん、本当にあれぐらいっていうイメージでちょっと持ってもらったらいいと思うんですけど、
はい、
なんで、このメルカリ社のリリースに書いてある使い道の例としては、
はい、
推し活グッズなんかいいんじゃないですかって書いてあるんでね、
なるほど、
アクリルスタンドとか、小物雑貨アクセサリー CD、DVD、トレーディングカードっていう感じで、
なるほど、
本当に小物だけど結構高価で取引されてるようなものですよね。
はいはいはい、はい、
うん、これらにちょうどいいんじゃないかっていうご提案で、これのニュース性がどこに高かったかっていうと、その送料ですね、
はい、
これがさっき言ったネコポスは210円って言いましたけど、この、はい、U パケットポストミニはなんと全国一律160円。
うわ、
なんですが、そう、ここちょっと、はい、あのポイントがあって、この専用封筒を20円で買わなきゃいけないので、正しくは180円
はい
ですね。
まあそうですね、
そう
メルカリあるあるですね、専用の箱が存在するっていう。
そうですね、
はい。
なので、従来のネコポス210円に加えて30円も安くなるということで、
いやでかいっすよ。
でかくて、特に僕みたいなその100円200円の儲けの世界で商売してる人にとっては、
はい、
むちゃくちゃでかい変更でありですね。
そうっすね、
そうだよね、
はい。
これリリースが出た瞬間にもう郵便局行かなきゃってみんな思ったと思うんですけれども
ストックしとかないとってね。
そうそうそう、うん、僕もあんまりそのメルカリを頻繁にやり出すのは最近だから全然知らなかったんですが、
はい、
この U パケットポストミニ自体は昔からあって、はいはいはい、メルカリで問い扱ってなかっただけっていう感じで。
なるほど。
なんだっけな、ペイペイフリマとかラクマとかそういうのでは使えたらしいんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、で、メルカリも使えるようにしましたよっていうのをリリースを出した瞬間に、
はい、
郵便局から U パケットポストミニが消えるというですね全国の郵便局から U パケットポストミニが消えるっていう有意識事態が発生したっていうのが先週のニュース。
なるほど。ってことはこれは、うんうん、単に、まあ、需要があって買われたってことなんですか、うん、
そう完全にそうなんだけど、郵便局がその需要に追いつけてなくて、
なるほど、
入荷体制が間に合ってないという感じなんですよね。
じゃあ今軒並み売り切れ状態ってことですか。
軒並み売り切れ、それだけならいいよ。軒並み売り切れだけなら全然許すんだけど、うん、ここからがまた、はい、社会の歪みですね、
はい、
U パケットポストミニを持ってた人たち、もしくはこの騒動を予測して買いためた人たちが、
はい、
さっき言ったようにせっかく安く送れる U パケットポストミニを、
はい、
倍の価格でメルカリで出しているというです
ね大事件じゃないですか。
大事件。
1枚40円くらいで売ってるってことですか。
うわ、今ね、今さっき見たらそのくらいの相場に落ち着いてたんですけど、
はい、
これ先週くらいの一番やばい時はもっと高く売ってたので、何の意味があるんじゃいっていう高さで売ってたんだけど、まあ、よく考えたら、
はい、
そんなに薄利じゃない人は確かに倍ぐらいで買っても全然儲けはあるなっていう感じ
なんでしょうけど、はい、まあそうですね、高々20円ぐらいかもしれないですけど、あとまあ40円だったらまだギリ、
うんうんうんうん、
200円なんで送料が。
そうですね、
そうすると、まあ、
確かに、
まあギリ10円安いみたいな
勝ってるね
現象にはなるんですけどね
そうなんだけど、もうこの何こ の, あのエコシステムと思ってい
や鋭いですね、やっぱそういう転売屋的なことですもんね、うん、これは文脈的には。
そうなんだけど、むちゃくちゃ薄利じゃないこれ
1枚売ったら20円儲かるっていうまあでもしょうもないですね、割と、
うん、しょうもないわと思って、でね、僕はその郵便局に一回足を運んだら入荷してないって言われたから、
はい、まあ、
一回 家帰って一番近所のね郵便局行った時だったから、はい、でその窓口で、あ、いつ頃入りますかって聞いたら、
はい、
いや今日の朝行った時にね聞いたら、
はい、
いや今日の午後ぐらいには入るって聞いてるんですけどねって言われたから、
はい、
夕方になってね、その日の電話したんですよ、はい、郵便局に、
はい、入荷してますか、
すいません、そう U パケットポストミニ入りましたかって聞いたら、
はい、
いやちょっと、今も入ってなくてちょっといつ入るか分かりませんっていうステータスに変わっちゃって、
はい、やばいんじゃないですか、問い合わせとかが、
いややばいと思うよ、多分郵便局の人たちね困ってると思う、
だし現場が結構騒然としてるかもしれないです、
うん、そうだね、
一番怒ってんのはなんか転売屋に対して怒ってんのは郵便局の働いてる人たちかもしれないですね
いや絶対そうだと思うんだけど、余計なことしやがってっていう感じで、
そうそうそう、うん、いつですかみたいなのが
そうそうそう、
めっちゃになっちゃう、来るみたいな、はい、
もうそれはあのメルカリの民、私も含めたメルカリの民にとっては死活問題なので、30円っていうのがね、30円じゃないわ、そっか30円差ですね、うん、ネコボスと比べた時の、
そうですよね、でもまあこれ10個とかだら、うん、結構どんどんそういう感じで考えるとでかいですよね、かなり
30円の差がね、 でかいし、
いや30円でかいっすね。
そう、さらにもう一個大事なメリットを言うの忘れてましたね。ゆうパケットポストミニはなんと、はい、コンビニなどに持っていかなくてもよくて、
はいはいはいはい、
ポストインでアプリで読み取った後ポストインでいけるというですね、
はいはいはいはい、
この素晴らしいシステムなんで
最強っすね。
そうそう、それもあってみんなやっぱり欲しがってると思うんですよね。もういちいちコンビニ行きたくねえと。
確かにポストの方が近い可能性ありますもんね、
う
ん、全然。
そうそうそうそう、
あと地味にあのこう、ね、いちいちやるのめんどくさいですもんね。こう店員さんとなんかこうやり取りしなきゃいけないじゃないですか、
う
ん、意外と。
そう、あの春、この間も言ったけど貼る作業ね、貼る作業であのレジでこう
無駄な緊張感味わいたくないです
もん、ね、そうそうそう、後ろに並んでる人の目も怖いし、その貼る時にあの剥離紙の薄い紙がすぐ指に静電気でくっつくから、もうどうしたらいいか分かんなくなるっていう時がやっぱりあるんであ
となんか店員さんもちょっとこうめんどくさいなみたいな感じになりますもんね。
そうそうそうそう、
ゴミ捨てる時とかのあの感じとか、
うん、そうそうそうそう俺初めてあれやった時にこの剥離紙は店員さんに渡していいんだろうか、はい、自分で持って帰るべきなんだろうかって一瞬悩みましたからね
確かに。
そう、
あれなんか普通にいまだに、まあ、まあ捨ててもらえるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
いまだにあれ取った後、ね、どこに置いたらいいのかちょっと分かんないみたいな。
そうそうそうそうそう、なんかグッと突き返すのも悪いし、
ちょっとなんか態度
中途半端な位置に置くよね。
そうですね。
剥がした
後、
そうそう、剥がした後中途半端な位置に置くっていうのはあれちょっとロマンあるよね。剥離紙
こう店員側に置くってよりかはちょっと右横みたいなところにこうちょっと置いたりとかします、ね。
そうそうそうそう、その位置同じだな。
あとあれこう2枚剥がすじゃないですか。
うんうん、
こうあれ1枚剥、はい、でも1枚ずつしか剥がせないじゃないですか、基本的に、まあ
そう、ね、
あ物理的に。そうで、ね、で1枚ずつこうなんか取ってくる店員さんとかいるじゃないですか、ゴミを、
うんうんうんうん、
それとかもちょっとなんか気まずいっすね。なんか
悪いなって思っちゃう、ね、
まとめて持ってってくれればいいのにとか思いながら。
そうそうそう、あとこれは少数派なんかもしれないけど、僕焦ってやってるとはい、レシートを発送状としてあのビニールの隙間に入れなきゃいけないじゃないですか、自分で、ね、
はいはいはい、
あの隙間がなぜか開かなくて、
あ、はいはいはい、
時間かかるっていう現象が起きるとき
が、そっちの方がむずいっすよねあの紙剥がすより。
そうだね。
でもあれ実は
入んねえなこれっつって、
うん、まあ最近からやっぱこうやってる真人くんからしたら、うん、まあもうデフォであれかもしれないですけど、あれなんか何回かあいつフォルムチェンジしてるんですよ、あの袋。
あ、そうなんだ、
はい、昔の方が入りにくかったっすよ、う
ん、あ、その記憶もあるんだよね。
だから緊張感あったっすよ、もっと今なんか結構入りやすくなって、
はい、ね、
あ、
なんか確かにそうかもしれないな。
今ってこう透明になってる部分と後ろのこの紙になってる部分にちょっと差があるじゃないですか、
うんうん、
あれ、
うんうんうん、
こうなんかうまく引っかかればスッて入るようになってるんですけど、
うんうん、
確かなんか前はねこう上も全面ビニールになってて、なんかちょっと上の方に、うん、なんていうんですか、裂け目があるみたいな感じで、
切れ目があるだけって、
ね、あ、そうそうそう、うん、めちゃくちゃ難しかったっすよあれ昔の方が
そういうとこもやっぱ意見を組んでブラッシュアップしてるんだとは思うけど、うん、やっぱり、はい、あの剥離紙が静電気で手にくっつくのをあともう一段階なんとかしてほしいっていうのはありますからね
確かに、うん、そうっすね。
これから乾燥した季節はよっぽど、
ね、確かに確かにそうっすね、あの指濡らさないといけなくなっちゃうかもしれないですね、
うん、そうなんだよね。
手見て、
そうだから、それはまあいいとして、そのメルカリに出てる時期
盛り上がっちゃいましたね、
うん、これついさっきもメルカリ見て検索したらやっぱりまだね、あの大量出品されてたから、
いやすごいな、
郵便局には早く頑張ってもらって潤沢な在庫を入れてもらって、この人たちを一掃してほしいっていうふうに願っているんだけどね。
これ郵便局でしか買えないんですか？
そう、そう
な
んです。
あ、なるほど。
コンビニとかで売ってるかというとまだ売ってなくて、今後売る予定はあるのかないのかも分かんないんだけど、
はい、
郵便局だけです。
ローソンとかで売りそうですけどね。
売りそうだけどね、あの、はい、なんだっけ、レターパックみたいにね。
そうそうそうそう、
そう、
郵便関係はローソンですもんね。
そう、
うん、
いや、まあ、
なるほど、
ね、あ、ちょっと後日談ということで、
いつまで転売続くかって感じですね、
う
ん、
そうそうそう、早く30円儲けたいのに全然今まで通りっていうことでね
え、それやっぱ売れてるんですか、うん、普通にそのメルカリ上では、
う 売れてるよ。
売れてる箱たちは。
うん、ソールドになってるやつあるよ。
ええー、すごいっすね。買う方も買う方だ。
いや、ほんとそうなんだよな。
ほんとっすね。大して、ね、儲かんないとしたら。
そう。
まあでも、もしかしたらそのポストインっていうのは、やっぱ、そもそも機能として魅力的なのかもしれないですよね。う
ん、だからね、それを早めに。
それで買ってるだけかもしれないですよね。うん、
それはあるよね。
ああ、なるほど。
いやー、まあだから、こういうことがあるたびに、トイレットペーパーが不足するたびに、とかね、あの U パケットポストミニが不足するたびにこういうことがメルカリで起きるから、
まあ、楽しいですけど ね,
見 て, ね、うん、見てる分には楽しいんだけど自分に降りかかってくると腹が立つっていうことで、ね、
確かに
あの今回ちょっと取り上げてみましたけども、
はい
はい、ということです。僕の今のメルカリ人生はね。
なるほど、はい、いいな。これでもちょっと古着にはちょっと使えないですからね、いまいち。
これはちょっとね、
全然入んないですね。バンダナぐらいしか送れないですね。
あ、バンダナはいけるね。ハンカチとかバンダナはいけると思うけど、うん、
バンダナスカーフぐらいしか送れないですね、
うん、そうだね。そこを専門にやるなら一番いい方法かもしれないけどね、はい、っていう感じですね。
はい、
はい、それがねメルカリ関係で、あとちょっとブックオフとか古着とか、あの、
はいはい、
まあ、今回3連休なんでちょっといろいろ活動してきたので、そこちょっと報告したいんですけども、今日先ほどインスタとかにもあげたんですけど、
はいはい、
今日ブックオフに行きまして、
はい、
あのいつものランニングの帰りにね、ジョギングの帰りにブックオフに寄るっていうのがあるんですけど、
はい、
それに行ったところ、今日はちなみにね、今日行ったのは方南町のブックオフなんですけど、
はい、
方南町のブックオフって毎週末絶対に何かの整理をやるんですよ。これはあんまりその辺にあるブックオフではありえないことなんですけど、
はいはいはい、
多分すごいポリシーを持ってやってるのでむちゃくちゃ好感を持てるんですけど、
はい、
それで、どんなセールがあるかっていうと、今日はね、雑誌自動書が 50% オフ。
いやー、すごいっすね。
すごいでしょ。
50% オフとかになるんですね。
なるんだよね、普通に。
すげ
ー、これむちゃくちゃすごくて、で、はい、まあ、一番の目玉はやっぱりあの実用書、いわゆる、単行本、
はい、
ね、例えばあの経済系の単行本だとか、
はい、
あとあの小説でもその文庫じゃなくて、普通の単行本の方ね、大きい方、
はいはいはい、
それらまとめて、
はい、
20% オフ 30% オフっていう日が普通にあるんですよ。
へえ、
方南町店は。
なるほど、
うん、なんで毎週行くと多分あのサイクルでそれを繰り返してるので、週末ごとに。
なるほど。
今回はどれかなってすごく楽しみにして毎回行くんです
いいっすね
そう、そしたら今日は雑誌と自動書が 50% オフの日だったので、
はい、
これは熱いと思って、
はい、
で俺ぐらいになると、自動書でも行けるんですよ。
自動書でも行ける？
自動書、あの大人だ、いい大人が自動書に何の用があるかって思うでしょ、はい、子供の本、
はい、
うちは子供がいますから。
なるほど。
そのために何かないかなって見れるんですよね。
なるほど。
でこれが今日見たところ、娘がちょうど欲しい欲しいと言っていた、
はい、
学習漫画ですね、歴史系の、
はいはいはい、
日本の歴史とか角川とか、
はい、
学研とかが出してるじゃないですか、すごい、
はいはいはいはい、
十何巻セットのやつ、
はい、
あれって物本は結構高いんですね。
あ、そうなんですね。
うん、一冊新品で1000円ぐらいするっていう感じ
ですよね。おー、まあまあするんですね。
うん、でしかも、中古価格がなかなか崩れないんですよ。
なるほど。
割と需要があるので、
はい、
なんでブックオフに置いてるもので、まあ、1000円のものが500円ぐらいになってるっていう感じ。
なるほど。
ですと。で今日、それ見ながら、まあ、実際ブックオフ今日550円で置いてあって、
はい、
どこだったかな、角川の日本の歴史シリーズが1冊550円で何巻か置いてあったんですね、
は
い、
なるほど。
でこれ待てよって、オンラインで買ったらどんくらいなのかなと思って、ブックオフオンラインと、あともう一個僕がひいきにしてるバリューブックスっていう本屋さんが、
はいはいはいはい、
オンラインの本屋さんがあって、 そこを2店舗とも調べたらやっぱり、はい、まあ500円から700円ぐらいの間っていう感じで、
はいはいはいはい、
全然値崩れしないものなんですね。
はい、
それを 50% オフで売る気概ですね。
確かにそういうのも別に問答無用で全部ってことですもんね。
そう、全部拾ってきまして、まあ、全部って言ってもね4冊しか欲しいのはなかったんで、
はいはい、
4冊買って550円の半額275円でゲットしてですね、
はい、
まずこれで非常に大きい成果です、これが。
強いですね。
そうで、その後2階建てなんですけども、
はい、
雑誌コーナー2階にありましてね、
はい、
雑誌いいものないかなと思って、結構その前に雑誌 50% オフがあった時は、
うん、
ブルータスのバックナンバーとか結構買ってたんですよ、うん、
いいっすよね。
ブルータスのね、本の特集の時のやつとか、
はい、
インテリアの特集のやつとか焼肉の特集のやつとか、
はいはいはい、
そういうのがだいたい100円とか200円で売ってあるのが半額になるので、
はい、
これを機にブルータスのバックナンバー買い占めるとかよくやってたんですけど、
はい、
今日もなんか新しいやつブルータスとか入ってるかなって見てたら、はい、今までにはなかった、はい、ヴィンテージライフ。
ヴィンテージライフ、
うん、これ僕は存在は知ってたんだけど、
はい、
まあ、高いから手に取ったことはなかったんですけれども、
はいはい、
ネコパブリッシングっていう会社さんが出してる雑誌、
はい、
ムックなんですけど、
ネコパブリッシング、
そう、ネコだね、ネコパブリッシングっていうところがネコ出版だね、ネコ出版が出してるんですけど、ネコ出版って、はい、言ったら分かると思うけど、デイトナとか所さん、
はいはいはいはい、
デイトナとか、あと分かりやすいので言うと何だろうな、まあ、これも所さんだけど、世田谷ベースの雑誌、世田谷ベースっていう雑誌、
はい、
とかそういう趣味のね、車系とかバイクとか、
はい、
趣味の深いところに突っ込んでいくような鉄道模型とかね、それ系のムックをいっぱい出してる、結構硬派な、出版社なんですけれども、
はい、
そこが出しているヴィンテージライフ、
ヴィンテージライフ、
うん、っていう、雑誌を、雑誌のバックナンバーが10冊ぐらい置いてあって、
はい、
それがね全部むちゃむちゃ綺麗だったんですよ。
なるほど、
うん、ちょっとね画面共有しますね。
はいはい、まあ一応、あ、はい、おお、なるほど、
うん、見えました。
おお、いいっすね。
そう、これでね、もうデザインからしていいじゃない、
めちゃくちゃかっこいいっすね。
そう、ニューヨーク LA のヴィンテージを探す旅とか書いてあって、だいたいカメラとバイクと時計と車と生活ライフスタイルっていうカテゴリーでヴィンテージものが紹介されるっていう雑誌なんですけど、
はい、
これむちゃくちゃがっちりした紙使ってて、綺麗に全ページカラーで写真がいっぱいあるっていう感じで、
はいはい、
同じくんとか見てもすごい楽しい雑誌だと思います。
いや、めっちゃ面白そうですね。もう表紙からしてもちょっと面白そうです、うん、そう、
かっこいいよね。これがね、
いい、
定価が1800円ぐらいなのかな。
うわ、高い、
高いんですよ。でこれがさすがに100円では売ってなかったんだけど、
はい、
バックナンバーが全部500円かな、550円か、はい、550円で売ってた。
おお、
うん、
安いじゃないですか。
今日はその半額ですよ。
わあ、行き当つっすね。
綺麗なヴィンテージライフのバックナンバーが275円で買える店はないです、世の中で。絶対に。
最高じゃないですか。
うん。というね、すごいいい思いをしたっていうのが、
はい。
今日の報告。
わあ、素晴らしいっすね。ね、足で稼いでますね、ちゃんと。
まあそうだね。足で稼いちゃったんだけど。
いや、めちゃくちゃいいっすね。これ読んでみたいな、うん、普通に。
これちょっと探してみたら、
うん、はい、ヴィンテージ初めて見ました、普通に。
うんうんうん、
ね、そんななんか、
これも 配管っていうか今やってないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、あの多分おそらく最初から期間限定だったなと思うんですけども、はい、2020年ぐらいに終わってて、はい、20冊ぐらい出てる。
20冊。
うん、それまで多分毎月、出してたんだけど、それまではね、
はい、
月間で20冊ぐらい出していたものだと思いますが、
本
当にいい。
結構じゃあ少ないというか。
うん、そうだよね。
でもちょっと読んでみたいな。
そう、ちょっと探してみてください、これ。
そうですね、普通になんか、うん、置いてあってもおしゃれなぐらいの感じです。
うん、そうそうそう、まあ、多分 Amazon とかでね残ってるのかもしれないし、
はい、
うん、探せば出てくると思うので。
いいっすね、
これをね、もう毎日寝る前に読もうと思って
、うん、いいっすね。これはなんか本当に大人の男の楽しみみたいなのがめっちゃ詰まってるやつですね。
そうそうそう、ヴィンテージカーとかヴィンテージバイクとかそういうのをこう眺める、あのファッションとかもあるから。
そうですね、非常
にですね、うん、
いいな、
いいな、こういう出会いがあるからやっぱりですね、
やめられないですね。
毎週末、うん、あの先週も行ったけど今週も行くっていうね、コーナー長に
もうパトロールですから、
やめられない、
巡回ですからね。
そう、私先週はさっき言ったように書籍 20% オフだったんですよ。
へえ、
うん、その時も買い込んだけど今日も買い込んでしまいましたということです。
すごいですね。まあそのジャンルによってパーセンテージがまあ変わるってことですかね。
そうそう、うん、そうなんだよね。
さすがに全部 50% にするわけにはいかないみたいな感じですかね。
そう、うん、そんな感じだと思うんだけど、さっき最初に言ったようにそういうふうに毎週やってくれてるとこ全然ないから、
はいはい、
かなり近い、法南町に近い方はですね行ってみたらいいんじゃないかな、週末にと思います。
絶対行った方がいいですね。
絶対行った方がいいです。それがね古本の話ね、
はい、
今週の。そして今日、まあ、梨君と、梨君にもちょっと情報提供もらった古着の話。最近ちょっと僕があんまり古着どうこうって言ってなかったと思うんですけど。
そうですね、
それはやっぱり夏が暑くてあんまりもうあのなんていうか、T シャツはそれなりに買っちゃったから、
はい、
もうほぼ T シャツとシェフパンツだけで過ごせるからですね、あんまりこう、はい、触手が動かなかったっていうのがあるんですけど
あるあるですね、夏は
あるあるで。そう、
夏あるある。
で10月に入ってぐっと涼しくなりましたね。
なるほど、そうですね。
なのでもう、まあ、梨君とかもガンガン買ってるの横目で見ているから行くぞと思って、
はいはい、
昨日行ってきたんですよ。
昨日、
昨日だから結局そうだ、方南町なんで同じルートで、方南町のトレファクに行ってきましたと。
はい、トレファク、
うん、でやっぱりねつくづく思うけど秋冬物って楽しいですよね。
いや最高っすね、うん、
一気にバリエーションが増えるというかギミックが増えるというか、うん、まあ、ポケットの数が増えるというか、
ギア感が増えて、
そうだよね、
そうですね、
うん、すごい楽しかったんですけど、
はい、
まあ、ジャケット類のところを見るだけでも、もうなんだこのバリエーションはっていう感じでたくさんありすぎてすごい
確かに、
うん、楽しかった、うん、
まあ、夏はもう、うん、シャツか T シャツしかないですもんね、上で言うと。
そうそうそうそう、そうなんだよね、うん、そのちょっと、はい、面白い、それはそれで面白いんだけど物足りない感っていうのがこの秋冬で一気に
爆発する
っていう感じで ね、はい、ね、正直そんなにいっぱい買おうとは思ってなかったんですけど、
はい、
まあ行って、まあ、ちょっと欲しいものはあって会社で使えるジャケットとかシャツとか、
はい、
欲しいなと思って探してたつもりが、はいはい、すごいいいの一個見つけてしまって、
は
い、
なるほど。
これをねちょっと梨君には今日見せたいと思っていて、ちょっと待ってくださいね、また画面出しますんで。ただちょっと自分で写真をまだ撮れてないんで、
はいはいはい、
全く同じものが、楽天フリマじゃないな、楽天の普通のショッピングのところに出ていたので、
はい、
それでちょっと紹介したいと思います
了解です。
ちょっと待ってね、これだ、行きましたかね。
はい、
はい、まずどこのやつかっていうと、 はい、これ那須君知ってる YMCLKY。
たまに見ますね。
あ、やっぱそうなんだ。俺は全然知らなかったんだけど、うん、はい、今日調べて、あの京都かどっか の、 あの、はい、ミリタリーものを売ってるお店が、はい、自社ブランドとして、ミリタリーもののレプリカを、
はい、
いいクオリティと安価で作るっていうところをテーマにやってるのが YMCLKY っていうブランドだそうです。
そうなんですね、知らなかった、うん、
そう、俺も今日調べたんだけど。で、これパッと見た時に、
はい、
すごい素材がいいんですよ、はい、ちょっと画面出しますけど、はい、こういう、パーカーなんですけれども、
ミリタリーの迷彩の、
うん、ミリタリーの、そうそう、コールドウェザーパーカー、うん、カムフラージュっていう名前で、まあ、これ実際の米軍ミリタリーのレプリカだそうなんですけれども、はい、なんでちょっとタグとかも本物のに寄せたやつなんですよね。
そうっすね、
こういう感じの、う
ん、ミルスペック系の、
そうそうそう、これ、はい、でしかもね、サイズが、XS なんですけども、はいはい、見た時ちょっと XS だとちっちゃすぎるのかなと思ったけど、
はい、
まあ、本場のやつの XS をレプリカしてるから実際には僕にちょうどいいくらいでした。
はい、はい、そうですね、うん、我々はミリタリー、まあ忠実再現だったらそうですね、 XS で全然余裕で最高だと思います。
最高だったんですよ。まあもう一つ大きくても、ふわっと切れるかなっていう感じでしたけど、
まあ、
この XS でも逆にピシッとなって気分かなと思いました、非常に。
なるほど。
でね、ちょっとこれを見てくださいよ。むちゃむちゃかっこいい、ギミックが最高にかっこいいんですけどまあ全体シルエットがこれ、
はい、
で首元がこれ、
はいはいはい、
やっぱこの首がしっかり立ってる感じでボリュームがあって、
はい、
ちょっと先に帽子を見せますけど、帽子この完璧にこうつばがあって、はいはいは
い、なるほど、
しっかり隠れるタイプ。
なるほど。
うん、急な雨風来た時にかぶっても不自然ではないスタイルですね。
確かに。
でバックシルエットがこんな感じ。
はい。
あ、そう、こんな感じって言ったら皆さん見れないからあれなんですけど、リンクをまた貼っとくんであれなんですけど腕にちゃんと
ポケット
ペン入れるポケットがあり、
はい、
でこのね、まあ、手を入れるとこの脇のポケット、これがこう台形みたいなカットになってて、
はい、はいはいはいはい、
あれがベリベリっとするのが2箇所についてて完璧にこう隠れるようになってるんですね、隠す、
はいはいはい、
うん、これもまた憎い。
確かに。
そうで、ライナーはこんな感じ。
おお、いいっすね。
コールドウェザーパーカーっていうぐらいだから結構ね、はい、暖かいです。風を通さず暖かい感じになるので、なるほど、
はいはいはい、
今時期だとちょっと暑いっていう感じなので、もう少し寒くなって
活躍するタイプの、
そう、15度から20度ぐらいの間で一番活躍するんじゃないかっていうですね僕の分析なんですけど、
はい、うん、だと思います。
ライトウェイト、
はい、
でね、首元のジッパーとかもこんな感じですごくかっこよい。
はいはいはい。
さてこれが、まあそもそもさっき言ったように、YMCKLY さんはですね、
はい、
良質なレプリカを安価で出すと、
はい、
いうことをテーマにされていて、テーマに、うん、なんでこれは新品じゃないんですけど、この画面はね、この楽天で、はい、どんどんダウンが売ってるのかな、どんどんダウンが売ってるこの楽天のページでは、はい、この商品は15,400円でした。
おお、まあまあするっすね。
そう、でも元値もねそこまでじゃないと思うね、多分1万後半が元値ぐらいだと思うんですけど、ちょっともうすでにラインナップからは消えてたんで、
はい、
本当の元値はちょっと分かんなかったんですけども、はい、どんどんダウンはこれを15,400円で売っていたさてこちらが今日本日、非常に状態はいいです。
なるほど、
全然汚れてない、傷もない、
はい、
この XS の YMCKLY パーカーコールドウェザーカムフラージュ、
はい、
レプリカ、これがいくらで置いてあったでしょうか。ちなみに1000メロではやっぱりなかったんですけどそれは無理だったんだけど、
ウィンってたらもうやばいっすね、バックアドじゃない
やばいけどねさてこれいくらだったでしょうか。
いやでもどうなんすか、うん、普通のあれですか、セールとかにはなってなくて、
なってなくて、うん、普通の価格でした。
古着プロパーですか。
そう、僕がねもう買おうか買うまいかむちゃくちゃ迷うすごいラインにあった。
あーなるほど。いやでもどうだろう、うん、いやでも1万5000円ついちゃってるからな、結構絶妙な、うん、ちょっとまあ予想、まあだけどやっぱり、うん、まあトレファクへの信頼と、
そう、まあ、あと俺が結局買ったっていうね、そうそうそう、
を考慮しても、うん、まあ、はい、2級か3級ぐらいなんじゃないかって読んで、
あ、さすがだね、さすがだわ。なしくんはやっぱりね
2級3級レンジぐらいなんじゃないかっていう、
いやまさにあの正解です、3980円。
おお、やっぱそのぐらいかなっていう。
そう、
ちょっと1900円とかだと爆安すぎんなっていう感じで、
爆、
うん、
安すぎるのとね、それはちょっと
やっぱ4級5級まで来るとちょっと、そうっすね、うん、警戒心が出ちゃうっすけど、
そうだね、
2級3級ぐらいだとちょっとガチ悩みするぐらいのレンジの、
そうなんだよ、
クオリティなんじゃないかってところで、う
ん、ちなみにこれ買うか買わないかで1時間も読みました。
確かに3級だとちょっと、そうっすね、迷えるっすね。日記だったし30分ぐらいで決断できるかもしれないですけど、
そうそうそう、一回自分のカゴには入れずにラックにのね、あの隅っこの方に置いたままにしてちょっと泳がせたんですよ、はい、ほんで他の服ずっと見てて、
はい、
でまあ、 さっき言ったような会社で使えるジャケットとか何個か買ったんですけど、
はい、
それはね1900円とか1800円とかそういうのを入れて、はい、それなりにカゴが3つぐらい入った後でじっくりやっぱりもう一回戻ってこのパーカーじーっと見てね、
はい、
やっぱどう考えてもかっこいいんだよなと思って、
はい、
と試着もしてみて、いやこれむちゃくちゃぴったりなんだよなと思って、あの細いジーンズでも逆にこう太めのパンツでもどっちでも合うなこれみたいな、
確かに、
そう買うしかないんだけど、サンキュッパって最近買ったことないな、サンキュッパっていう風な悩みが出て、であとまあもう一個は、まあ、マシ君も想像できると思うけど、昔から言ってる通り、
はい、
迷彩が家族への受けが極端に悪いっていう問題ね。
なるほど、うん、でもまあ一番王道迷彩であり、
そうだね、
一番まあ形もそんなに奇抜ではない感じがあるんで、
う
ん、
そうなんだよな、
いえそうっすけどね、
そうなんだよなと思って、はい、実はまだ奥さんに見せていません、一昨日買ったの。何気なく個人行動の時にふわっと羽織って出ていこうと思ってんだよね。
なるほど。
で俺がバキバキに決めた、ね、バキバキにコーディネートした姿さえ見せれば、
はい、
あ、いけてんじゃんっていう風に、
はいはいはい、
文句言われなずに済むんじゃないかと思って、
なるほど、
これをね、これ単体で寝巻きの上から来てどうとか言っちゃうと絶対、いやおかしい、おかしいっていうか、そのなんていうのかな、この上着だけに目がいってしまって、
はいはいはい、
トータルで見れなくて、いや迷彩は嫌だっていうことだけで NG が出る可能性があるんですけど、
はい、
ちゃんと僕がコーディネートした姿を見せると、これ下なんか真っ黒のパンツだけでもかっこよさそうですよね、これね。
いやそうっすね、割と黒いパンツとかでいけば普通に良さそうっすけど ね、うん、ね、
そうっていう姿をちゃんと見せたいから、今まだ奥さんに見せていない状態ですね。
まあ迷彩はそうっすね、いつまでたっても女性の敵ではあるっすよね。
そうだね、
うん、男のロマンであり女性の敵ではあるっすね、
敵である。迷彩、
うん、
は男のロマンであり女性の敵であるって、ね、名言が出ましたけど、
いや いつまでたってもそうだと思うんですけど、うん、命題な感じはあるっすよね。
そうだよね、だからまあこれがどうしても今日は梨君に伝えたくて、俺はこれを買ったよっていう ね、
ああ僕も迷彩、うん、ちょっと載せればよかったの、1個 あるんだけど。
いいのあった。
ベージュ迷彩みたいな僕も買ったんですよ。まだ着てないけ
ど。あれ、昔三上くんだったかな、あ、那須くんだったっけ、林のカモフラージュのやつ、森のカモフラージュ。
ああ、あれは三上くんですね。
三上くんの方か、
はい。
があって、すごいなって話してたじゃないですか、あの頃。
木ですね、木の
木だよね、うん、木の
リアルツリーカモフラージュ、
あ、リアルツリーカモフラージュっていうの、そうあれあれのね、これトレファクで見てるときにこの近くに、
はい、
コロンビア
コロンビア、はい、
うん、のね、同じようなジャケット形のジャケットで、はい、リアルツリーのカモフラージュのがあって、
はい、
それもすごいかっこよかったんだけど、それはね、はい、ちょっと5キュッパとか6キュッパとか言ってたから、
ああ、いや、
これはちょっと手が出ねえと思って、
いい、うん、確かにリアルツリーかっこいいっすよね。
いや、すごいかっこよかったんだけどね、ちょっと手が出なかった、はい、ちょっとあそこ少しでかかったかな、
うん、あ、うん、でもリアルツリーの方が多分もしかしたら奥さん受けは悪いんじゃないですか、
う
ん、
悪いと思うね、相当悪いと思う
こっちの普通のベタなカモフラの方がなんか、
まだね、
まあ、まだ理解力はあるっすよ ね、 絶対、
確かに、
うん、そう、なんでそんな木みたいなやつ着てんの、
いやでもコロンビアなんだけどって言っても、いやいやコロンビアとか関係ないくて、
関係ない、
木だしそれ、
木、
枯れ木だし、ど
こ行ったらダサいじゃんみたいない
やだってこれ着てたらその森で、あの、なんていうのかな、カモフラージュできるんだよつって言っても、いや、カモフラージュしてどうすんのって話だと思うんでね、どうすん
の、怒られますよ普通に、
怒られるから、まあ、ちょっとそういう家族受けがどうかっていう危険をはらみながらも、俺は絶対この服は、
はい、
この秋冬しっかりと着ていきたいと思ってますんで、
そうですね、そろそろやっぱ出番が来そうな、
そうだね、
頃合いなんで、
うん、那須くんにもしこのね秋冬また出会う時、会う時があったら俺はこれを着ていこうと思ってますから、ね、
あ、オッケーっす、じゃあ僕もカモフラ着てきます、
うん、カモフラ、いや、やめた方がいいんじゃないからそしたらなんか怪しい感じになる、戦争行くのっていう、
あのサバゲー
帰り家族に言われるやつ、そうなるので、ということで、僕の今日の古着気がついたので、ありがとうございます。で、ね、次はなし君からもらったやつね、ちょっと待ってよ、出しますんで、
カモフラ、あらかじめ
あらかじめなし君にもらっといたのがありまして、これもね、あの聞いていただいている皆さんにはまた別で、アップしときたいと思うんですけれども、どれからいくのがいいですかね、4つ写真もらってますけど、
まあこの、うん、このコートのやつは2つは一緒なんで、
あ、これとこれ一緒だね、じゃあこれいきましょう、ここから
コートから、これがね、
この何ですか、これは
これどこのかちょっとよく分かんないんですけど、
うん、
もうなんかめちゃくちゃに、うん、なんかもうなんだこれ、ちょっとね言語化するの難しいんですけどもう現物を見たら、うん、もうとんでもないくらいクオリティが高いんですよ。
あ、そうなんだ、まあでもちょっと見た目で分かるよね、
レザーのコートなんですけど、これ、
うんうんうん、
もう信じられないくらいにパイって感じがするんですよ
品があるね、品が、
もうどうやっても高いっていう感じがするコートで、うん、あ
ー、なるほど、
そう、もう最でコンディションもバキバキに、もういいどころじゃないぐらい良くて、
うんうんうん、
で、まあこの表地が革のネバックでって感じなんですけど、うん、まあ本当はそれぐらいなんですけど、この内側の写真を、まあ、わざわざちょっと送らせてもらって、はいはいはい、
うん、
でこれモコモコになってるじゃないですか、
あ、いいな、
これも
う、
うん、おそらくリアルファーなんですよ、
あ、なるほど、めちゃくちゃ高いじゃん、そしたら元
に贅沢オブ贅沢みたいな感じの、うん、そうなんですよ、うん、これがちょっとまあ信じられないぐらい、多分本当にどんくらいだろうな、うん、何十万とかしてもおかしくないんじゃないかっていうぐらいの感じなんですけど、
うん、
リアルに、まあそれがまあ数千円ぐらいで手に入ったというところで、
うん、これどこで買ったの、これ、
これブックオフです、
あ、そうなんだ、
これブックオフでね、
さすが、
買いました、はい、
素晴らしい、
これはちょっと着ようか売ろうかっていうところで、
うん、なんか迷ってんすけど、すぐに売れていきそうだね
でもブランドが、まあ調べてないですけど、まあタグの感じ見たことなかったんですけど、うん、まあちょっとイタリアモンっぽい感じですね、タグの感じとか的には、
うん、結構おじさんが着る系の有名なとこかもしんないよね、
かもしんないですけどね、
うん、
とにかく物が良くて感動して買って帰るのが大変だったぐらいちょっと重いんですけど
袋パンパンだよねこれね
持って帰るの大変系だったんですけど
なるほど。
まあ、しかもちょっと前のまだ暑い時ぐらいだったんで買うか迷ったんですけど、
うんうん、
こいつは置いて帰れないなっていうもう雰囲気を放ってて、はい、
あ、まあ、
多分ちょっと無名だから値段が多分ついてなかったっぽい感じはするんですよ、うん、
なるほど、
はい、もう品質がとんでもない系です。
そんなものでね、なし君の目をこうすり抜けることはできないよね、
うん、騙すことはできないっていう
感じ できないね。見つけてしまったっていうこと。
逆にこういうのが一番興奮しますね。でもまあ何か、
あ、確かにそうだね、うん、
もう明らかにこう調べて分かる定価が高くてのディグもまあ興奮しますけど、うんうん、こういう店員さんが見抜けなかった最高峰みたいなのを、
はいはいはい、
しめしめと持って帰るときが一番僕は興奮してるかもしれないです、
ね、いやー分かるわ
っていうのの、まあ、頂点に近いような、
うん、素晴らしい
コート、はい、
いいね、これはナイスディグです。
これいいっすよ。次も
これはいいな、売れたらちょっと寂しいねこれね。
そうですね、ちょっと強気で売って売れない風にして売れなくて自分で着ちゃおうみたいな、うん、
サイズはなし君にいいぐらいなの
そうですね、僕着てまあほんとちょいデカぐらいなんで、いい感じにコートっぽく着れて、もう着たい気持ちでいっぱいです。
素晴らしい
、はい、
じゃあコート流れでこれいきましょうか。あ、カルバンクラインの、
そうですね、カルバンクラインのコートなんですけど、
うん、
これもまあ別になんらあれなんですけど、
うん、
なんらあれの黒い、ただの、まあ、トレンチっぽいのかな、形的には、
う
ん、
そうだね、
コートなんですけど、
うん、
まあ、これなんか全然特に言うこともないんですけど、なんかめちゃくちゃ気に入ってて、うん、
ああわかるわ、
なんかレディースなんですよこれ。
あ、そうなんだ、
はい、合わせが逆で、
はいはい、
でなんかライナーかなんかがついてたっぽいんですけど、ライナーもないし、うん、で腰のベルトも本当はついてたっぽいんですけど、ベルトもなくて、
うん、
で袖のボタンも1個なくて、でレディースでサイズも S でみたいな、結構なんか最悪じゃないですか、うん、ちょっと条件的には今この感じだ、
ね、うん、
着るとめちゃくちゃなんかいいんですよ、かっこよくて、
あ、ストーンとフィットするんだ。
でそう、なんかもう僕の体にもうジャストフィットしてきて、
いやー素晴らしい、
なんかもう それでちょっともうこのマイナス条件がありながらも、うん、これ買わざるを得ないなっていうぐらいのかっこよさがあったんで、
うん、
迎え入れてしまったというカルバン、しかもカルバンクラインだし
いやいいねこれは、なんかでも分かるわ、そういうの着てみたらすごい良かったっていうね。
なんかあるっすよね、うん、レディースなるべくあんま買わないようにしてるっていうか、僕あんま好きじゃないっていうか、
うん、
なんか着れるじゃないですか僕らぐらいのサイズ感とか細さとかだと、
うん、
ね、うん、だシャツとかもなんかこう合わせ逆なのとかあんま好きじゃないんですよ、
うんうんうん、
パンツとかもあるけど、パンツもなんかこうファスナーの向き逆とか結構あるんですよ。
そうだね、
あとポッケ浅いとか、なんかそういうのがいちいちちょっとずつストレスみたいなのが あって、うん、あんま買わないようにしてるんですけど、
うん、
でもこればっかりはそれを押しのけてもいいぐらいのかっこよさがあるっていうか、いい、ね、無駄に、
ちょうどいいわこれ。
そう、しかもめっちゃ安かったですね。
ああそう、まあ、さっきの条件だとかなり安いだろうね
まあまあ、うん、いろいろ失ってますから
ね。失ってるからね
でも、まあ、でも洋服のダメージはないです。
そう、あ、それがいいね。
うん。
いろいろ失ってることなんか、なし君にかかれば大したことじゃないっていうのも、やっぱりまだ店が気づけてないとこだよね。
うん、そうですね。やっぱ失ってもなおかっこいいものはかっこいいですから。うん、
そうだよね。
そこにやっぱ気づき
なんかつけないしね。
うん、そうそう
そうだよね。
そうなんですよ。妙にかっこいいんで、まあこれも着ようかなって感じですけど。
ああ、これ100点。
100点。これはそうですね、そろそろ切れそうな感じの、しかも雰囲気なんで、薄さ的にも、
あ、はい、そうだね、
ちょうどいいな、そうだ、感じなんです。
いや、いい
っていう、
買いましたね。
あとなんかこうトレンチコートみたいなやつって、
うん、
見にくいじゃないですか結構、
うん、あ、
トレンチコート
って何と合わせていいか分かんないよね。
ちょっとかっこいいもの、うん、としてはめっちゃかっこいいじゃないですかトレンチコートって、うんうん、なんかあ、なんかそれこそこうギミックというか襟がでかいとか、
ああ、そうね、
合わせダブルとか、あとちょっと丈が長いとか、はいはいはい、あとエポレットついてるとか、
うん、エポレットついてるね、
とか、うん、いろいろまあかっこいいじゃないですか、
うん、
けどいざ着るかって言ったら絶対着ないじゃないですか。
これ自分のファッションに取り入れたことを人生で一回もないですね。
あれ難しいですよね。なんかこう
難しい、
うん、逆に かっこいいんだけど着るとなんか、うん、どうしたらいいんだこれみたいになるじゃないですか。絶対
なるよね、うん、
けどやっぱちゃんとこうアルバンクラインさんしかもレディースでちゃんとこう、うん、ファッショナブルにしてもらってるんでめっちゃ着やすくて、うん、
ああこれ
はありがたいですね。
伝わってくるわそれが。
はい、
シンプルにサッと羽織れる。
やっぱ そういうとこをちゃんとついていかないといけないなっていうところで、
さすが
僕のセンスが光りましたね。
うん、これ100点
ありがとうございます。
2回目ですけど、うん、100点
ありがとうございます。
あ、これも気になってるんだよね。アディダスの見たことない靴ね。
そう
これは何なんだろうな一体。
アディダスの見たことない靴ですね
そういうタイトルで合ってた。
合ってますねこれって。これももうなんか、うん、マジでよくわかんないですよ。出どころ不明でなんかよくわかんないですけど、はいはい、
うん、
もうこれもねもう置いてあった段階でこれは欲しいなって思ったんですけど、
は
あ、パッと見はもうアディダスですもんね。アディダスのスニーカーみたいなんですけど、
うん、
でもこれ完全に作りはもうブーツなんですよ。
うん、
革靴というかヒールがついてて、
木だもんねこれ。
そうなんですよ。でソールもちゃんとこうレザーが貼ってあって、
うんうんうん、
ブーツになっちゃってるっていう、ね、でもなんかどこかちょっとこう、うん、色とカスタマイズな感じの雰囲気もあるんですよ。
あ、なるほど。
なんとなくこう作りが結構粗悪というか、うん、なんて言うんだろう、まあいい意味で雑というか。
ね、
あんまちゃんとしてないんですよね。で、だ完全にアディダスではないんですけど。
これ上の方の、あ、これだからあれなんだ、3本線だけど、アディダスではないんだね。
うん、これアディダスではないんですよ、実は。
ないんだ。
うん。特に
ね、どうぞ3本線やってんだ。
一応なんか、かかとのこの内側の方に、なんかブランドっぽい名前入ってるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと結構消えちゃってて、
あ、
解読不能系なんですよね、これがまた。
なるほど。これって上半分は、あれじゃない、うん、
はい、
あの、ボクサーシューズに似てるよね、はい、形が。
そうですね。ちょっと ボクシング感あるっすよね。
あるよね。それになんか無理やりソールつけた
って。レザーソールぶっつけたみたいなそんなノリの感じになっちゃってるっていう。だけどめっちゃかっこいいんですよ。これもまたこう見るとかっこいい系で、でもちょっと遠目からもうその存在を発見した時に、いやもうこれはかっこいいだろって思って、なんだこれって思って、これは買うしかねえなって思ってこう接近してったんですけど、なんかタグにあの24.5 センチって書いてあって、でうわーって思って、うん、めっちゃちっちゃいじゃんって思って、
うんうん、
こんなにかっこいいのに最悪だって思って、だけどまあ、うん、ちょっと買っといてもいいかなっていうぐらいちょっと惹かれてたんですよ、うん、もう履けなくても、うん、これ別にもう見た目が良すぎるから、
わかるな、
最悪飾るか
飾っときたい、
まあ、シンデレラフィットの人が来るまで持ってようかなみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんかこう足の裏をこうやって僕なんか合わせ、うん、アウトソールを合わせて自分の靴と、
はいはい、
感じなんかあれワンチャンこれいけんじゃねと思って、
うん、
履いたら、
うん、
全然履けたんですよ
だからそこが適当ってことだよね。だから
まさかの全然履けてむしろちょうどいいぐらいだったんですよ。僕 26.5 度ぐらいなんですけ ど、
うん、
もう全然ぴったりじゃんと思って、
うん、
もう最高でしたね。だから俺用じゃんと思って
そんなことあるんだね。
そんなだからもうブランドもめちゃくちゃだし、だ、ね、作りもめちゃくちゃだし、サイズ表記もめちゃくちゃっていう、うん、もう全てがめちゃくちゃで、はいはい、
全てがめちゃくちゃ
店員さんとかも多分これをもうどう評価していいのか分かんないから、多分価格も結構めちゃくちゃだったんですけど、う
ん、ノーブランドみたいなもんだからね。
そう、もう なんだこれ、まあ、全然分かんないな、作りもあれだしなみたいな。しかもまあ、
うん、
このユーズド感もすごいある感じなんで、うん、なんだこれみたいな感じで多分適当に捨てられてたみたいな感じだったんですけど、
うん、なるほど。
まあまさかのね、拾われるという感じで僕がシンデレラとして迎え入れて これは今年ちょっと履いていこうかなっていうんで。
うん、これ欲しい人いっぱいいそうだけどね。
これいいっすよね、
うん
うん、これ多分探してもなかなか出会えないと思うんで、うん、
だよね、
はい、
絶対ないなこれは。
だ欲しいって人が来たらまあ3万5千円ぐらいにしてあげようかなって感じで。
そんだけの価値はねあるよ。
いやまあまあ出会えないんで、まあ僕が言ったもん勝ちみたいなとか、まあ 3万5千円ぐらいでいこうかなと思ってますけど。
これだって街の注目をかっさらうもんね、これ履いてたら。
不思議っすよね。そう、まあちょっと確かにこう長いズボン履いてたら一瞬わかんないかもしれないですけど、
わかんないけど、
こう座った時とかにチラッと見えて、
うん、
なったら
なんだあれって思うね。
街で脱がされる可能性あるぐらいかっこいいっすから、ね。
あるね、うん、
はい、これめっちゃかっこいいですよ。
いやいや、これはいい。あの最初なんかインスタかなんかで見た時からかなり気になっていた詩なんですね、うん、これ
は、ね、はい、でも詳細は全くわからないですけど、
わからない謎のままで、ね、
でこれにちょっとね最初のコートなんかを合わせて、うん、いい感じに色合わせて、
あ、いいね、それ
はかっこよく、
うん、
今年は行こうかなと思いますけど、
期待してますよそれ。
はい、ありがとうございます。
いやよかったわ。ということで、なし君の成果も確認したところで1時間ちょうど来たんで、
はい、ありがとうございます。ちょっと地味揃いでしたけど、
いやいや、そんなことないんじゃないかな。
ありがとうございます。
実際にちゃんと使えるものがたくさん出てきましたんで、
まあそうですね、
まあうん、僕の、迷彩パーカーもそうだけど、やっぱり我々は生活に馴染ませてなんぼということで、はい、
そうですね、
古着を探してるわけなんで、
はい、
うん、明日3連休最終日なんですけど、
はいはい、
あ、でもそうだ、明日天気悪くて寒いって言ってたな。
あ、明日雨っぽいっすね、
ね、だからちょっと明日は買い物に行かないかもしれないけれども、
はい、
引き続き、
はい、
さっき言ったように秋の服の買い物って非常に楽しくなってきてしまうので、
はい、
ただまあ前提として言っとくと、もうすでにあのこの冬困らないだけのものはあるんだけど、きっと来週も行ってるだろうなということで。
そうですね、だって僕も毎年なんだかんだウルトラライトダウンしか着てないですもん。
そうなんだよね。結局僕も今年寒くなったら、ずっと一昨年ぐらいから言ってるあのノースフェイスの奥さんからもらったダウンしか着ないんだけども、一番あったかいやつ。
そう、もう毎日ダウンしか着てないけど、う
ん、着ないんだけどね、
けどかっこいいから音とか買っちゃいますけどね、
うん、それはやっぱ手元に置いておきたいっていうのはあるからね、うん、
はい
まあ、そんな感じでまたね、はい、同じく急に呼びつけると思うので
任せてください、
うん、
またいっぱい買っとくんで、
ね、メルカリの成果も時折伝えたいのでまた呼びますんで、
はいはい、結構順調に売れてそうそう、
そうだね、あの利幅はちっちゃいんで本当にコツコツ亀のようにね進んでいるんですけども、はい、その貯まったお金でまた本買おうっていう感じで頑張ってますんで、
はい、いいじゃないですか、はい、
うん、非常にと思います。あと、もうとにかく U パケットポストミニなんとかしろよということでね、そこだけはまた追いかけてレポートしたいと思いますんで、はい、
OK です。僕も買えたら、ね、いっぱいじゃストックしておくんで、
ストックしといてちゃんと定価で譲ってください。
ちゃんと定価で、はい、譲りますんで、
よくお互いそれで助け合っていきましょうね。
あ、全然、はい、任せてください、
はい、OK、はい、じゃあ、192回だったんですね今日は。
はい、
はい、じゃあ終わりますんで、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、どうも。